小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は絵本を通しての大人と子どもの関係を聞いてもらいましたね。
そうですね。絵本を大人が子どもにうんと身近でね、読んでやるということ、そして自分の声で読んでやると、そこがその大人と子どもの密接な関係を生んでいく基礎だから、とても大事だということを聞いていただきました。
そうでしたね、うん、さて今日は、
今日はね、はい、明日がクリスマスイブなんですよね。
そうですね。
そう、早いですね。もうクリスマスイブになりますので、はい、日本で有名な清子の夜って歌があるでしょ、みんなが24日に歌う曲ね、
はい、
それの話をちょっと聞いてもらおうと思うのね、
はい、
あれはドイツ語ではですね、Stille Nacht、Heilige Nacht っていう歌なんですけど、静かな夜、そして聖なる夜って、それが題なのね、
うん、
で歌詞の一行目にそういう風になってるんですよ。でこれはね、フランツ・グルーバーという音楽の先生が作曲したんだそうですけどね、オーベルンドルフという小さい村なんです。今でもありますけどもね、オーストリアのザルツブルクから北の方へ20キロぐらい行ったところの本当の田舎の川淵の村なんですけどね、そこの教会のオルガンが壊れちゃったんですって、クリスマス前にね、
はい、
それでみんなで歌えないんで困って、副牧師のモルという若い人だったらしいですけどね、が作詞して、それでその村の学校の音楽の先生であるグルーバーという人に作曲を依頼したと、
うん、
それでできたのがこの曲なんですよ。
オーストリアの、
そうです、
そうなんですか。
本当に小さい村ですけどね、オーベルンドルフという、日本語に訳すと神の村っていうのかな、上の村ね、神下っていうじゃない、川の、
うん、
川淵なもんでね、神の村という名前の村なんですよね、でそこでギター伴奏で作曲したそうですけどね、でそれがその後チロル、オーストラリアのチロルっていうのはバイオリンとかオルガンを作る職人がたくさんいるところなんですよ、でそこからオルガンの修理にね、職人が来たんですって、
はい、
でその作られた歌を見て、楽譜を見て持ち帰ってね、で自分の村で今度オルガンで弾いてみんなで歌った、でそれが良かったもんだから、だんだん広がって世界中に広がったと、こういうことなん
ですか、
ね、本当に偶然から生まれた歌みたいね、
どれぐらい前、
そう1818年ということはですね、はい、ちょうど200年ぐらい前ですよね、グリム童話で合わせると1812年にグリム童話の初版本が出てますから、
はい、
それの6年後、
うん、
でグリム童話の第2版が出たのが1819年なんですね、
はい、
だそれの1年前、
うん、
で大体同じ時期ですよね、
うん、
そして歴史的に見るとね、19世紀の頭はナポレオンのによってヨーロッパが非常に戦争に巻き込まれたわけですね、
うん、
でそれが終わって1815年にですね、ウィーンで平和会議が行われたんです。ウィーン会議って言われてますけどね、これは映画で会議は踊るっていう映画があったけど、それの舞台になった、そういう会議ですね、
はい、
でそれでやっとヨーロッパに平和が戻った、その3年後なんですよ。だから考えてみるとね、
はい、
この歌の最初のところっていうのはやっぱりそういう雰囲気があるなと思うのね、ドイツ語で言うとね、Stille Nacht、Heilige Nacht って言ってるのね、Stille っていうのは静かな、英語で言うと Calm っていう感じだと思いますけどね、静かな夜、そして聖なる夜ってこういう歌い出したのね。それであのメロディーもね、Stille Nacht って言ってこう静かなでしょ、
うん、
それはやっぱりヨーロッパに平和が戻ってきた、その喜びが反映されてるなと僕は感じるんですよね。ですから本当に言うとあの曲は賑やかなデパートでかける曲じゃないだろうと思う、静かなところで聴く曲なんでしょうね。
そうなんですね、
それでその詩を見ますとね、もちろんキリスト教的な歌ですけれども、やっぱり全体としてね、この世に神様が平和を与えてくれた喜び、それへの感謝みたいなのが歌詞の中にこう滲み出ていますね。
うん、
とってもいい詩だと思います。それでモルっていう牧師が勤めてた教会は後に 洪水で流されたんだそうですよ、
ええ
っていうのはね、僕も何回か行ってるんですけど、その脇にイン川という大きな川が流れてるのね、
はい、
これはあのザルツブルクを流れてる大きな川なんです。でザルツブルクのちょっと上流にあたるわけだけども、その川の大きくカーブしたところなんですね、
うん、
でカーブしてその出っ張ったところの先に村があるんですよ、
ええ、
なもんで洪水でその村が流されて教会も流されたんだそうです、
うん、
そういうことがあって、それで教会もなくなったんですけど、その後に小さなチャペルを建てましてね、本当に小さな、それはもう直径3メーターぐらいのもんでしょうかね、小さなもんですけどね、建てて、でそれちょっと小高い丘の上にあるんですけどね、
うん、
でそこに作曲家のグルーバーの絵があったり、作詞者のモールの絵があったりするんですけどね、で祭壇があるんですが、でそこにですね、12月24日のそのクリスマスイーブになると世界中から人が集まるんですよ、うん、この歌の愛好者でしょうねきっと。それでちょっとした広場なんですけどね、もう完全に埋め尽くされるんです、人間で、
うん、
で僕も一回あの僕のグリム童話の旅でみんなと一緒に行ったことがあるんですけどね、チャペルの前でギターを弾きながら二人の男が歌うんです、今のその清子のエルロドイツ語で、とね、その集まってる、あの時500人とか言ってましたけど、人々もね全部自分の国の言葉で歌うんですよ、一斉に
500人がそれぞれの言葉で、
面白いですよ、僕らはもちろん日本語で歌ったんだけどね、隣じゃロシア語で歌ってるのがいるしね、スペイン語で歌ってるのがいるしね、とても面白かった、面白いって言っちゃ失礼かもしれないけど素晴らしかったですよ。
でもメロディーは一緒ですからね。
そう、メロディー一緒だからね、
うん、
でそれが綺麗にあって静かに流れていくとね、
ええ、
感動的だったな、
あれは500人の声が、ええ、
素晴らしかったですよ本当に。
あ、そうですか、う
ん、でちゃんと全部歌うのね、あれ確か6番ぐらいまで歌詞があるんですけども、
6番まで
長いんです、ドイツ語はね長いんですよ、
ええ、はい、
でそれを6番まで歌ってね、
ええ、
で僕たちは全部6番なんて覚えてませんからね、日本語では6番まであるかぐらいですかね、
はい、
だからそれをみんなが終わるまで繰り返して同じのを歌ってましたけどね、
う
ん、
そうです。
で歌い終わってみんな静かにまあ帰っていったりなんかしたんだけど、
うん、
僕らまだ歌い足りなくてね、
うん、
でみんながやめてもまだ歌ってたのね、日本語で合唱で、ちゃんとその4部になってね、僕がベース入れたりして、
はい、
で4部合唱になって歌ってたんですよ。
4部合唱
に、そうそう、メロディーだけじゃなくて、
はい、
と和音もあるし綺麗でしょ、
そ
したら気がついたらね、周りに黒山の人だかりでね、みんなやっぱり日本語の聖夜ってやっぱり聞いたことないわけですよ、
うん、
ロシア語やスペイン語フランス語が聞いてもね、日本語ってあんまり聞かないらしいのね、だから珍しがってね、周りに人がたかってね、すごく面白かったことがあった、
日本語で歌っても綺麗でしょうね。
綺麗ですよ、日本語は母音が大きいから、
はい、
音が長い時に大抵母音になるわけですよね、ですからとても綺麗よね、それは綺麗にやればね、そういう経験がありました。
わ、素晴らしい経験でしたね、
だけどその村はね、普段は本当に静かな村でね、僕夏も行ったことあるんですね、そのグリム童話の旅の人たちと一緒に、と夏はねもう全然お前に来る人いないしね、静かな村なんですよ、田舎の素朴な村、だけどその時だけ人がバーッと集まるっていう感じね、
行ってみたいですね、一回その12月24日に。
いい
ですよ
ね、行くの大変だけどね。
オーストリアの
ザルツブルクですからね、
はい、
オーストリアでいうと割とミュンヘンよりね、ドイツにより近い西側です、
はい、
ウィーンは東の方にあるんですけどね、西側の端で、
はい、
それのねちょっと北です、20キロぐらいかな、
はい、
北へ上がったところなんです。
なんていう、
オーベルンドルフっていうのね。
オーベルンドルフ、
そう、オーベルン、ドルフって村っていう意味なのね、オーベルンっていうのは上っていう意味なんですけどね、オーベルンドルフっていう、いい村です。もしそのクリスマス頃、オーストラリア行くことがあったらぜひ行ってみてください。
そうですね、素敵でしょうね、
で日本語で歌えばいいんですからね、全然心配しなくていいわけ。
そうですね、いやでもそんな世界中のね、言葉で一緒に歌ってみたいですね。
そう、いいですね、本当にそれはね、こんなにこの歌が愛されてるんだなと本当につくづく思いましたね。歌って素晴らしいですね、そういう点でね。
そうですね、でもそこにはやっぱりこう平和とかそういう意味が込められていたんですね。
そう、あのメロディー自体がね、そしてまあ言葉 も, もちろんだけども、平和がやっと回復した その喜びが含まれてると思うな。
うん、
だからグルーバーがそのギターを弾きながらね、
ええ、
あれを作曲したっていう時にはやっぱりその平和への喜びが含まれていたと思いますよ。
うん、
もちろん言葉は宗教的ですけどね、キリスト教的ですけれども、Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, heilige Paar って言ってるのね。静かな夜、聖なる夜、みんな眠っています。ただ起きているのは神の蜜源を受けた聖なる夫婦だけです、ってこういうわけです。パールって英語のペアですけどね、お二人だけですという、うん、そして巻き毛の可愛い男の子よ、どうぞ天国のような安らぎの中で眠りなさい、ってこういう、ね、
子守歌みたいな、
そうだから一種子守歌なんです
よね。
シュラーフin himmlischer Ruhe つってんのね。himmlisch ってのは天国のような、Ruhe は安らぎかな。
うん、
の中で、schlafe って命令形なんですよね。眠っているじゃなくて眠りなさい。という歌詞ですね、これ。いいでしょう、なかなか。
ね、そうですね、
日本語の訳もね、清しっていうのは悪くないと思うけど、静かなっていうとこが落ちちゃってんですよね。静かな夜っていうのがね、最初にあるのがね。英語の場合はそれが出てるんですよね。Silent Night って言ってるでしょ。Silent Night, Holy Night って言ってますね。ですからそれは直訳なんです、英語の場合はね。日本語の場合は、まあ、字が余っちゃうからしょうがないんだけどね。その静かなっていうのがあるのがね、僕は結構大事なんじゃないかなと思ってる。
なんか今年のクリスマスは震災もあったことだし、心を落ち着かせて静かに過ごしてみるのもいいかもしれませんね。
そうね。
クリスマスの近い今日は、清この夜の生まれた教会を紹介していただきました。先生、クリスマスはいつもどう過ごされてるんですか？
僕はね、今年は24日まで、あちこちで昔話の勉強会があるから、びっしり詰まってるんですけどね、
はい、
でこういうふうに昔話大学で忙しくなる前は、僕は東京の城の音っていう小さなコーラスのメンバーなもんですからね、
はい、
いつもクリスマスコンサートやってました、24日に。
今
年も彼らはやるんですが、僕は出られないんだけどね、いつも歌って過ごしてます。
歌って過ごしてます。いいですね、さて来週はいよいよもう年末ですね。
そうなんですよ、
年末30日ですけれども。
そうですね、
はい、
だからまた年の暮れとお正月に関する昔話のことを聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、
小澤敏夫、昔話へのご招待。